それでは石井知事お願いいたします。
はい、今日よろしくお願いします。
早速ですが今回はどんなテーマでしょうか。
今回はですね、韓国とロシアをですね3泊4日で訪問してきましたので、その結果を報告したいと思います。
はい、この7月ロシア沿海地方と韓国を訪問されましたが、最初にロシア沿海地方を訪問された目的についてお聞かせください。
はい、今回ウラジオストックを訪問しましたのはですね、1992年に富山県とロシアの沿海地方は友好県の関係になりましてね、それで以来25周年経つんですね。節目の年だということと、それからもう一つは昨年はですね、安倍総理がプーチン大統領に提案して合意された8項目の経済協力プラン、これを実行するにはやっぱり国レベルでの交流の進展ももちろん大事ですけれども、地方における交流も必要不可欠だと、こういったこともありますので、これまでの取り組みを総括評価しながら、これからの25年、50年どういうふうに連携協力しようかと、こういうことも議論して新しい協定を結びたいということで行ったんですね。
はい、今お話にもありました通り、新しい協定を結ばれたり具体的な成果があったと聞きましたが、どんな内容なんでしょうか。
はい、まず今回結んだ新しい協定ではですね、富山県と沿海地方がですね共に発展するためにですね、貿易経済とか人的文化的な交流、観光とかあるいは環境ですね、連携を深めていきたいということで結びました。その際にね、ある意味では期待以上というか予想以上だったのは、ミクルシェフスキー知事っていうのは経済面はもちろんですが、文化面での交流なんかに非常に強い希望というか思いを持ってらして、そういう文化面の交流といったのは新しい視点も入ったかなと。もう一つはですね、ロシアの代表的な運送業、その会社がフェスコっていうんですね、そのウラジオストックの支店長さんとウラジオストック商業校の副社長さんにお会いしたんですがね、いわゆるシベリアランドブリッジね、式典もここから貨物をウラジオストックに運んで、そこからシベリア鉄道でモスクワまで送るときに13日間ぐらいが望ましいということをずっと言ってたんです。で、7年前にロシアのモスクワで日露知事会があった時もそういう提案をして、実は共同声明に入れてもらったという経過もあるし、外務省とか国土交通省とか経産省を通じてもなんとかならないかと、こういうふうに言ってたんですね。ヨーロッパとかに物を運ぶ時はマラッカ海峡スエズ運河経由で船で運んでるんですね。で、そうすると40日から50日近くかかるんだけど、シベリア鉄道を使うっていう手はあるんだけど、20日ぐらいで行くはずで、はるかに便利なんだけど、これが実際やってみるとね、通関とか荷役にすごく時間がかかったり、結果としては20日どころか30日とかっていうケースが珍しくない、とにかく今回すぐできなくても早くやってくださいよというつもりで改めて言ったらね、今回はね、そのお二人がね、20日でちゃんと運ぶのはもちろんだけど、もう14日でやりますと言って言明するんですよ。で、私もちょっとある意味ではびっくりというか、いやいや、よくぞ言ってくれたと思ったんだけど、内訳も示してメモまで書いてくれてね、そこまで言ってんなら本気だなと、これはやっぱり非常に成果があったと思います。もし本当にそうなったらね、世界のそういう物流に大きな影響があると思うんですね。そういう意味で大変成果があったなと思います。またウラジオストックで富山文化デイズというのを、富山県のですね、伝統工芸品の展示とか、また島谷さんによる鈴紙などの制作の実践、富山の地酒や食べ物の魅力をですね、楽しんでもらうことを企画しましたけれども、170名ぐらいの方が参加してくれまして、熱気があってよかったなと。非常に日本文化にね、関心を持っているウラジオストック市民がね、結構多いんじゃないかと心強く思いましたね。それからですね、沿海地方富山友の会というのが富山県に 関心を持っていらっしゃる方、大体30名ぐらい参加して、設立されております。国と国との関係を深めていくためにも、地方同士、市民県民同士というか、草の根の交流も大事だと思いますから、大変心強いし、こうした人の輪が広がるようにしていきたいなと思います。
そしてロシア訪問に先立ちまして、韓国で観光説明会を開催し、県内の観光資源を PR されたということですが、現地での反響や印象についてお聞かせください。
はい、ここ10年ほどですね、富山県を代表する観光名所を見るとね、台湾とか、それから東南アジアね、ものすごく観光客が増えてるんですよ。この13年ほどでタイは100倍になりね、香港は200倍になったんですね。そんなに伸びてるのに、韓国はなかなか伸びないんですよね。昨年はね、嬉しいことに、韓国から立山グローバルオープンルートに来る人が1万8000人になってね、前の年より 10% 増になった。でかつね、今年の4月から6月までは、前のその同じ期間に比べると 83% 増えた。それからね、黒部峡谷鉄道で 77% 増えた。絶対の好機でしょう。でそこで観光説明会もやって、でこれは結構手応えがありましてね、韓国の旅行会社の方々も、立山黒部アルペンルートのことは知ってたけれども、内川新港とか富岸河海水公園とか、魅力のあるねスポットもたくさんあるっていうことが分かったとか、反響がありましたね。
それでは改めて今回の訪問についての全体的な感想、そして今後の展望などをお聞かせください。
そうですね、やっぱり今回実際に現地に行ってね、責任者などとお話しますと、あるいは実務的に報告を受けてたのとやっぱり違う点があるなということをすごく感じましたね。ですからやはり知事という立場にある人間がやっぱり自ら汗をかいて、努力していくということが大事だなと。同時に韓国の皆さんも元気な韓国にしたいと思って努力されているというのも分かりますし、それからロシアはやっぱりね、極東をなんとかもっともっとね活性化したいという思いがやっぱり非常に強いことは間違いないんだろうと思うんですね。共に発展していけるようにね、5年後10年後も展望しながらね、しっかりやっていきたいなと、こういうふうに思います。
はい、というわけで今回は韓国ロシア訪問の成果についてお話を伺いました。石井知事、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。